飲酒についてエホバと同じ見方をする。写真の説明。三人の兄弟がレストランで食事をしている。二人はお酒を飲んでいるが、一人は飲んでいない。ウェイトレスが飲み物の注文を取りに来ている。お酒を飲んでいない兄弟は丁寧に断っている。お酒を飲んでいる一人の兄弟はもう一杯注文している。あなたは、エホバがいろいろな贈り物を与えてくれていることや、それをどのように楽しむかを自分で決められるようにしてくれていることに感謝していることでしょう。聖書によると、葡萄酒もエホバからの贈り物です。こうあります。パンは人を笑顔にし、葡萄酒は人生を楽しいものにする。伝道の書10章19節。でも、お酒が原因で問題を抱える人たちもいます。さらに、お酒についての意見や基準は、国や文化によって様々です。では、クリスチャンはどうすれば飲酒について良い決定をすることができるでしょうか。育った環境や住んでいる場所に関係なく、エホバの見方に合わせて考え、決定することが大切です。そうするなら、必ず私たちのためになります。お酒をたくさん飲むことが習慣になっている人は少なくありません。気分が良くなるので飲む人もいれば、問題を忘れるために飲む人もいます。場所によっては、お酒をたくさん飲める人がかっこいいとか、一人前だと見られます。でも、創造者であるエホバは私たちのことを気にかけ、良いアドバイスを与えてくれています。例えば、飲みすぎるとどんな良くない結果になるかを教えてくれています。格言23章29から35節には、酒に酔った人がどうなるかが描かれています。客中、米国疾病対策予防センターの報告によると、お酒を飲みすぎることは、殺人、自殺、性的暴行、家庭内暴力、流産、望まない妊娠、性感染症などの問題を引き起こすことが少なくないようです。客中終わり。ヨーロッパで長老として奉仕しているダニエル兄弟は、クリスチャンになる前のことを振り返ってこう言っています。飲みすぎたせいで良くない決定をし、痛い目に遭いました。そのことを思い出すと、今でも辛い気持ちになります。私たちがお酒の飲みすぎに関わる問題を避け、良い決定をするのに何が助けになるでしょうか。エホバの見方に自分の考え方や行動を合わせることが大切です。これから飲酒について聖書にどんなことが書かれているか、ある人たちがお酒を飲む理由について考えましょう。飲酒について聖書はどんなことを教えているか。聖書はお酒を適度に楽しむことを禁じてはいません。葡萄酒を飲むのは楽しいひとときになると書かれています。こうあります。喜びながら食物を食べ、上機嫌で葡萄酒を飲みなさい。伝道の書9章7節。イエスも、エホバに仕えた他の人たちも葡萄酒を飲みました。でも聖書では、お酒を楽しむことと飲みすぎることがはっきりと区別されています。酒に酔ってはなりません、と聖書には書かれています。エフェソス5章18節。さらに、酩酊する人が神の王国を授けられることはありません、ともあります。コリント第一6章10節。エホバは飲みすぎや酩酊を禁じています。周りの人が当たり前のようにしていることに流されるのではなく、私たちはエホバに喜ばれる決定をしたいと思います。中には、自分はたくさん飲んでも酔わないと思う人もいるかもしれません。でもその考え方はとても危険です。聖書によると、酒に溺れる人は重大な間違いをし、エホバとの絆を失ってしまうかもしれません。テトス2章3節。イエスも飲みすぎることが新しい世界に入れなくなる理由になり得ると警告しました。ルカ21章34から36節。では、お酒を飲むときにはまりやすい落とし穴を避けるために、どんなことができるでしょうか。動機や習慣を分析する。 お酒を飲む量や頻度について周りの人に影響されて決めるのは危険です。私たちは食べることや飲むことについてもエホバに喜ばれることを行いたいと思っています。聖書には、食べるにしても、飲むにしても、他のどんなことをするにしても、すべてのことを神の栄光のためにしましょうと書かれています。コリント第一10章31節。どんな聖書の言葉が役立つでしょうか。いくつかの点を自己分析してみましょう。周りに合わせるために飲んでいるだろうか。出エジプト記23章2節には、群衆に従ってはならないと書かれています。イスラエル人はエホバに喜ばれないことを行っている人たちに従わないようにと警告されていました。これは現代の私たちにも当てはまる良いアドバイスです。お酒について周りの人と同じような考え方や決定をするようになるなら、やがてエホバの基準に従わなくなり、エホバとの絆を失ってしまうかもしれません。かっこよく見せようとして飲んでいるだろうか。ある文化圏では、お酒をたくさん飲むことはよくあることで、特に問題視はされていません。では、聖書はどんな見方を教えているでしょうか。コリント第一16章13節では、次のように進められています。目を覚ましていましょう。信仰を持ってしっかり立ちましょう。勇敢に行動し、強い人になってください。お酒を飲むと強い人になれるのでしょうか？いいえ。それどころか、思考力や判断力が鈍り、愚かな行動をしてしまうこともあります。それで、お酒をたくさん飲むのはかっこいいこととは言えません。イザヤ28章7節には、お酒のせいで堕落した人がよろめいたり、間違った判断をしたりするとあります。正しいことを行うために必要な強さは、エホバが与えてくださるものです。本当に強い人は目を覚まし、信仰を持ってしっかり立つことができます。そのためには、危険に注意し、エホバとの友情を壊すようなことをきっぱり避ける必要があります。イエスは地球で人間として生活していたとき、勇気を持っていつでも正しいことを行ったので、多くの人から尊敬されました。現実逃避のために飲んでいるだろうか。支援作者はこう書きました。心配事で圧倒されそうな時、あなた、エホバは私を安心させ、落ち着かせてくださった。詩編94編19節。問題に押しつぶされそうになっているなら、お酒にではなく、エホバに頼るようにしましょう。たくさん祈るなら、不安を和らげることができます。信頼できる兄弟姉妹にアドバイスを求めることも助けになります。お酒に頼って問題を解決しようとしても、うまくいくことはありません。正しいことをしようという決意が弱まってしまうからです。先ほど出てきたダニエル兄弟はこう言っています。不安や罪悪感から解放されたくてお酒を飲みました。でも問題はなくなるどころかどんどん増えていき、友達も失いました。自尊心はボロボロでした。その後、兄弟はどうなったでしょうか。こう言っています。自分に必要だったのはお酒ではなく、エホバの助けだということに気づきました。エホバのおかげで問題を乗り越えることができました。希望がないように思える状況でも、エホバは私たちを必ず助けてくださいます。時々お酒を飲んでいるなら、次の点を考えてみましょう。家族や友達からお酒の飲み方について心配されているだろうか。もしそうなら、自分では気づいていなくても飲みすぎている可能性があります。前より飲む量が増えているだろうか。そうであれば、お酒に依存し始めているのかもしれません。お酒を飲めない日が数日間でも続くと耐えられないだろうか。もしそうなら、すでにお酒から抜け出せなくなっている可能性があります。その場合、克服するために専門家に相談する必要があるかもしれません。写真の説明。姉妹が家で近くにあるお酒のボトルに目をやりながら考えている。 飲酒によってこうした問題が起きる可能性を考えて、お酒を一切飲まないことにしているクリスチャンもいます。また、そもそも味が好きではないので飲まない人もいます。それで、一緒にいる誰かがお酒を飲まないことにするとしても、あれこれ言うのではなく、その人の決定を尊重するようにしましょう。お酒をどれくらい飲むかを決めておくのが助けになると感じている人もいます。また、お酒を飲む頻度を決めておくことも役立つかもしれません。例えば、一週間に一度とか、食事の時に適度に飲むといった具合です。飲むお酒の種類を決めている人もいます。ワインやビールは飲んでも、アルコール度数の高いものは他の飲み物と割ったものであったとしても飲まないかもしれません。はっきりと限度を決めておくなら飲みすぎないように守られます。クリスチャンとして成長した人は他人の目を気にせず自分の決めたルールを守り抜くことができるでしょう。他の人の気持ちを考えることも大切です。ローマ14章21節には肉を食べることやブドウ酒を飲むことなど、兄弟に過ちを犯させるような事柄は何も行わないのが良いでしょう、とあります。この言葉に沿って愛を示しましょう。例えば、お酒を飲むと嫌な気持ちになる人がいるかもしれないと思うなら、その時はお酒を飲まないことにできるかもしれません。そのようにして、他の人の気持ちを尊重し、自分ではなく人のためになることを優先できます。さらに、クリスチャンはお酒に関して政府が定めている法律に従います。政府によっては年齢制限を定めていたり、お酒を飲んだ状態で運転したり、機械を操作したりすることを禁じている場合があります。エホバは私たちにたくさんの贈り物を与え、それを自由に楽しめるようにしてくださっています。私たちは何を食べ、何を飲むかを自分で自由に決めることができます。では、この自由を天のお父さんエホバに喜んでもらえるような仕方で使い、エホバからの贈り物を大切にしていることを示していきましょう。以下は補足情報。他の人の決定を尊重しましょう。クリスチャンであっても、人によって決定は異なります。状況をよく考えた上で、お酒を適量飲む人もいれば、一切飲まないことにしている人もいます。お酒を飲む量や頻度を決めている人もいます。自分の決定について他の人に説明する義務はありません。一方、自分の決定を他の人に押し付けるべきでもありませんし、他の人の決定についても聖書の原則に反していない限り、あれこれ言うべきでもありません。クリスチャンは平和と一致を大切にするということを忘れないようにしましょう。記事の終わり。